おはようございます。コロナ禍でともすると気持ちが沈みそうになる私たちを元気づけるかのように、自然は生き巡り、お花見シーズンも過ぎ、夏日も迎える日々です。教会の庭は紫色にきれいな花菖蒲が、畑ではジャガイモの薄い黄色の花が力強く咲いて心を和ませます。教会の暦では3日前が神の御子イエス・キリストの昇天日でした。復活された主イエス様が弟子たちの前で天に昇られた日を記念する日です。そして今日は教会創立を記念し、教会の歩みを振り返り、感謝し、礼拝を捧げる日です。今週の土曜日5月22日に私たちの教会は創立58周年を迎えます。日野原重明先生が特に晩年、創立記念日に合わせて特別伝道礼拝を開いてくださり、教会の街道にあふれんばかり大勢の方々と共に礼拝を捧げたことを思い出します。昨年はコロナ禍で教会ホームページを通しての礼拝となりましたが、現在の教会の前身、大宮北伝道所時代からの信徒である松村姉が、初代日野原由里牧師時代の証をしてくださいました。今年はどのような創立記念礼拝にしたらよいかと話し合う中で、創立当時のエピソードばかりでなく、2011年度に赴任された長橋春子伝道師について覚えたいということになりました。長橋春子氏は2011年3月11日に役員との面談で初めて教会においでになり、なんとその面談中に東日本大震災が起こりました。その時のことがとても印象深かったと役員の方々が話しておられました。春子氏は2011年4月、私たちの教会の主任担任教師に就任され、精力的に牧会伝道活動に励まれ、宗教法人設立に尽力されました。しかし年度末、突然の難病に打たれ、2012年6月に昇天。わずか1年余りという短い在任期間となりましたが、何人もの教会員が春子氏を覚え、今回それぞれの心の内にある思いを語ってくれました。春子氏はピアニストでしたから、音楽にとても熱心に取り組まれ、教会での賛美がとても楽しかったと話される方がありました。また地域伝道を進めるために教育館で太極拳のクラスを開催し、ご自身も毎回参加して近隣の方々との交わりの輪を広げられたという話も出ました。ご主人の埋葬式に日帰りで神戸までわざわざ来てくださり、本当に精力的に活躍された先生だったと感謝する方もありました。長年教会に対して否定的だったご主人が、教会の門で春子氏から優しく声をかけられ、街道に初めて足を踏み入れるという想像もできないことが起こり、以後夫婦そろって礼拝出席できるようになり、やがて頑なだったご主人が洗礼を受けるに至ったと話してくださる姉妹もおられました。春子氏は、この教会は祈りが足りない、もっと教会の祈りを強めていかなければと言われ、春子氏と共に祈る時間を持つようになり、祈りの大切さを学んだと語ってくれる姉妹もありました。春子氏は2012年 4月最後の主日礼拝メッセージで突然、私の名前はハルコ、ハレルヤです。皆さん、ハレルヤ、主を賛美しましょう。ご一緒に、ハレルヤ、ハレルヤ、と大きな声で叫んでみんなを励まし、病のために視力低下となり、聖書や説教原稿の文字を見ることが困難であったにもかかわらず、教会創立以来の歴史をすべて記憶しているかのように流暢に、そして力強く語られたことが心に深く刻まれていると何人かの方が話されました。また春子氏はその礼拝の後、教会総会まで終えられ、病気のために不自由だった足を引きずりながら、集会室に残った役員や教会員一人一人の間を回り、しっかりと握手をし、ありがとうと感謝の言葉を述べ、みんなが教会の門を出るまで手を振って、いつまでも見送っておられた、その姿が今でも忘れられないと話してくれた人もいました。そして後から思えば、その時が教会での最後となったため、聖霊が春子氏に働いて、みんなにお別れや感謝の言葉とともに教会を頼むと託していかれたのだろうと思います、と言われました。私は教会の皆さんからのお話を伺いながら、わずか1年余りという短い在任期間でしたが、教会の心の中に主が春子氏を通していろいろなことを残していってくださったことを強く思わされました。私自身も心に残っていることがあります。春子氏は入院後、病気がさらに進み、話すことも体を動かすこともできなくなりましたが、教会役員の千葉姉がお見舞いに来てくださった時のことでした。私が旧約聖書エズラ記一章五節、主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がったという御言葉を読むと、春子氏はそれに応えて立ち上がったと突然叫んだのです。立ち上がり、教会にもう一度戻りたいという強い願いが、話せないはずの春子氏の口を通して発せられたのだと感じました。そして春子氏はそれほどにキリストの体である教会を愛し、教会に集うすべての人々を愛していたのだと気づかされた瞬間でもありました。今朝開かれた聖書箇所をご一緒に見てまいりたいと思います。新約聖書コリントの信徒への手紙に4章7節。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために。土の器とはキリストを信じ教会を立て上げる私たちのことです。その土の器の中に宝が収められていると聖書は言っています。土の器、土器は大変脆く、特別高い値がつくようなものではありません。使われて捨てられるようなものです。しかし、そのような取りに足りない土の器の中に収められている宝があるというのです。そして私たちの中に収められている宝は、並外れて偉大な力だと言います。その力は一体何なのでしょうか。創造主なる神様の持っておられるものです。ないところからすべてを生み出す創造力です。 何かの弾みで消えたり、なくなるようなものではありません。並外れている。何者にも比べることのできないものです。偉大な力。どんなことにも勝利する力、死にも勝ち、復活させる力です。永遠に力を発揮するものです。決して消えない力が、教会に、そしてキリストを信じる私たちのうちに与えられているというのです。今日は、東日本大震災のさなかに初めて教会に来られ、わずか1年余りの在任期間を経て天に召された長橋春子氏を共に覚えながら、創立記念のお話をいたしました。主が春子氏を通して私たちに残していってくださったもの、教会やそこに集う人々を愛する思い、話すことも体を動かすこともできなくなりながら、立ち上がったと叫んで教会へ戻って主のために最後まで働きたいと願った信仰、それらは私たち人間から出たものではありません。私たちのうちに収められている宝、神の力であり、この並外れて偉大な力によるものなのです。そしてそれは尽きることのない私たちへの神の深い愛なのです。弱くまた脆い時にこそ、この並外れて偉大な力が私たち一人一人の上に働いていることを、今日春子氏を覚えることで改めて深く思わされました。日野原記念上尾栄光教会は今もこの上尾の地でイエス・キリストの体である教会の人々と、その家族、そして地域の隣人に仕え続けています。そこには、代々の牧師や信徒の信仰と証、献身と忍耐、熱心な祈りがありました。確かに、土の器と言われる私たちクリスチャンですが、創造主なる神様が、その土の器に収められている素晴らしい宝、並外れて偉大な力で守ってくださいます。私たちを愛しておられるからです。私たちの教会は創立以来幾多の困難を乗り越え、主に守られ導かれて今日まで参りましたが、昨年来これまでの苦難とは全く異質の、誰もが想像すらできなかったコロナ禍という時代に遭遇しています。教会での礼拝や集会も1年以上自粛を余儀なくされ、教会ホームページという方法を通しての礼拝が続いています。共に顔を合わせて礼拝し、声高らかに主を賛美することができないという、教会にとってまさに危機的な状況が続いているのです。このような中で、私たちはいかにして信仰を守り、キリストから離れないで生活していくことができるのでしょうか。聖書は語ります。4章8節9節です。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちの教会標語は、励まし祈り合う教会です。今はしばらくは忍耐の時ですが、決して行き詰まったり、途方に暮れたりせず、それぞれの場にあって祈り合い、聖書の御言葉に聞き従って歩んでまいりましょう。これまで多くの方々の祈りがどれほど教会を、そして私たちを支え続けてきたことでしょうか。たとえ今は顔を合わせられなくとも、声高らかに共に賛美することができなくとも、私たちには祈ることができます。 自分や家族のために、教会や兄弟姉妹のために、そして世の中のすべての人々のためにです。主はその祈りを必ず聞き届けてくださいます。土の器である私たちクリスチャンを、そして私たちが立て上げている教会を、創造主なる神様が土の器に収められている素晴らしい宝、並外れて偉大な力によって必ず守り導いてくださいます。教会創立記念礼拝の今日、もう一度代々の牧師信徒の方々の信仰に学び、共に創造主なる神様に仕え、地域に立つ主の教会に仕えてまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様が私たち一人一人を愛し、神の家族に迎えるため、ご自分の命までも捧げられました。私たちが復活されたイエス様と共に、新しい復活の命に生きるためでした。感謝いたします。あなたを心の内にお迎えし、この並外れて偉大な力を、家族や隣人の方々と分かち合えるようにしてください。イエス様のうちに、教会の方々と一緒に歩める喜びと平安、そして希望で満たしてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。